おはこんばんちは。プレプリドンドンマス CA です。2026年8月26日のマス CA カテゴリから計14本の論文をお届けします。1本目はユーインチェンさん、ヤンチャンハンさん、ヨンシェンハンサンジリさん、リャンチュアンウーさんによるエーフェファーマンスタインイネクオリティフォーザダンクルポアソンセミグラップ&ITS チャンバーリフテッドフォーミュレーション、ダンクルポアソン半群に対するフェファーマンスタイン不等式とその基本領域へのリフト形式です。この論文では調和解析の重要な道具であるフェファーマンスタインの不等式をダンクル演算子の設定へと拡張しています。ダンクル演算子は反射群という対称性を伴うため、通常の微分とは違って局所的な性質と非局所的な性質が混ざり合っているのが厄介なところです。特に関数を切り出す際に反射長平面で不連続な差が生じてしまい、これが計算を非常に複雑にします。そこで著者たちは反射不変なカットオフ関数という巧みな手法を導入しました。これにより問題となる壁のような境界での差を消し去ることに成功しています。さらに解析の舞台を全空間から一つの基本領域へと移すリフト形式を採用することで、複雑な軌道上の円錐を単純なユークリッド円錐として扱えるようにしています。結果として最大関数と面積関数を関連付ける分布不等式を導き出し、ダンクル設定におけるハーディ空間の特性付けを実現しました。対称性を利用して困難な境界問題を鮮やかに回避するアプローチには非常に洗練された戦略を感じます。2本目はエドワード・クロックさん、ジュヨン・リーさん、マラビカ・プラマニックさんによるディレクショナル・マキシマル・オペレーターズ・イン・ザ・プレーン、平面における方向付き極大差要素です。この論文では平面上の関数を特定の傾きを持つ線分で平均化したときに、その値がどれくらい大きくなるかという極大差要素の融解性を研究しています。実はこれまでこの差要素が融解かどうかを判定する基準に少し不完全な点がありました。そこで著者たちは許容的な有限ジラキュナリティという新しい概念を導入してこの問題をきれいに解決したんです。アプローチが本当に巧妙で、傾きの集合を熱機器のような構造で表現する組み合わせ論的な手法からフーリエ解析などの解析的な手法まで幅広く使い分けています。特に木の枝分かれの複雑さを数値化して、それが幾何学的な分離状態とどう結びつくかを分析する流れは見事です。最終的に作用素が融解でないことと、掛けや集合のような特殊な集合が存在すること、そして集合がサブラキュナリであることが全て等価であることを証明しました。これにより例えばカントール集合のような構造を持つ傾きセットでは作用素が融解にならないことがはっきりと示されました。複雑な構造を持つ数たちの集まりが解析的な性質を決定づけるというダイナミズムが伝わってくる内容でした。3本目は里見隆さんによるボレル・ブラスキャンプ・リーブ・イネクオリティ・ウィズ・フィニートリー・メニー・アウトプット・ファンクションズ、有限個の出力関数を持つボレル・ブラスキャンプ・リーブ不等式です。この論文では凸幾何学や解析学でとても重要なボレル・ブラスキャンプ・リーブ不等式というものをさらにジェネラリティを広げて拡張しています。もともとの不等式は複数の入力関数に対して出力関数が一つだけという形でしたが、この研究では入力関数それぞれに別々の出力関数を割り当てることができるようにしたんです。具体的には重みつきべき平均という考え方と特別なべき変換をうまく組み合わせて、入力関数の積分と出力関数の積分の関係を導き出しています。まず1次元のケースで最小値型の積分不等式を使って証明し、そこから数学的機能法とスライス積分を使って高次元へと広げていくという非常に丁寧な構成になっていますね。特に素晴らしいのは この不等式で使われている定数やべき指数が最適であることを、凸集合の指示関数などを使って具体的に示した点です。出力関数がすべて同じになれば元の有名な不等式に戻りますし、べきが0の時はプレコパレインドラー不等式の特殊なケースに一致するという整合性の取れた結果になっています。4本目はミハイル・コルンツァキスさんとゲッツプファンダーさんによる Functions with Comparable Integrals on All K Planes、 すべての K 平面上で積分値が同等な関数です。この論文では積分幾何学における非常に興味深い問題に取り組んでいます。具体的にはある皮膚の加速関数について、ほとんど全ての K 平面上での積分値が2つの正の定数の間に収まるような関数が存在するかどうかを検証しています。驚くべきことに、著者たちはそのような関数は存在し得ないことを証明しました。証明の手法がとてもスマートで、複雑な調和関数論を避け、初等的なアプローチで矛盾を導き出しています。関数の半径方向の平均を考え、原点からの距離に応じて積分値を分析することで、根がゼロになるか、あるいは無限に発散してしまうことを示したのです。この結果をシュタインハウスのタイリング問題に応用し、特定の条件下で空間を敷き詰める加速集合が存在しないことも明らかにしました。さらに、平面上の一定の幅を持つ帯状の領域にまでこの議論を拡張しています。厳格な積分可能性やサポート条件を必要とせずにラドン変換などの解析ができる非常に汎用性の高い道具を提示した論文だと言えますね。5本目はフィリップ・ハケさん、マティアス・ケラーさん、フェリックス・ポゴル・ゼルスキーさんによるオプティマル・ハーディ・イネクオリティーズ・フォー・ランダム・ウォークス・オン・ Z の2乗二次元整数格子上のランダムウォークにおける最適ハーディ不等式です。この論文では二次元の整数格子上を動くランダムウォークについて最適となるハーディ不等式を導き出しています。ハーディ不等式は解析学や数理物理学でとても重要な道具なのですが、連続的な空間に比べて格子のような離散的な設定では扱いが難しいことで知られています。著者たちは正の超調和関数から最適ウェイトを導き出すという手法を用いて非常に精緻な解析を行いました。特に注目したいのが標準的なラプラシアンについて調べた際の結果です。次数の高い項がマイナスになることが分かりました。これは1次元のケースではプラスになるため、2次元ならではの面白い挙動だと言えますね。またこの結果からこれまで知られていた不等式の定数が連続空間における最適定数よりも大きくはなり得ないことが証明されました。さらにこの手法を3次元格子へも拡張し、無限のサポートを持つランダムウォークに対しても最適ウェイトが存在することを示しています。離散的な世界でここまで厳密に最適性を追い求める姿勢には並々ならぬ情熱を感じます。6本目はセルゲイ・デニソフさんとマキシム・ヤッツェレフさんによるオントリプル A アッピロキシマンツオンアンインターバルトゥネバンリンナピックファンクションズ&ポリアフリクエンシーシリーズ、ネバンリンナピック関数とポリア周波数級数に対する区間上の AAA 近似関数についてです。この論文では数値計算でとても人気のある AAA アルゴリズムと理論的な基盤がしっかりしている多点パデ近似という2つの手法の関係性を探っています。 AAA アルゴリズムは高速で精度が良いのですが、どちらかというと経験則に基づいた手法です。そこで著者たちはネバンリンナピック関数やポリア周波数級数という特定の関数クラスにおいて、この AAA 近似がいつ多点パデ近似と一致するのかを突き止めようとしました。分析にはレーブナー角という道具が使われており、これが拡張符号生息であるという性質を利用して誤差の0点の挙動を詳しく調べています。その結果、これらの関数が有理関数でない場合、AAA 近似は1位に定まり、 それは多点パで近似と一致することが証明されました。特に近似関数の極が近似区間の外側にあることや、関数 A 極所一様に収束することが示されています。効率的な計算ツールである AAA アルゴリズムに古典的なパデ近似の理論的な裏付けを与えた点は、実用的な視点からも非常に心強い結果だと思います。7本目はクラウディオ・カラスコさん、クラウディオ・エーガレゴスさん、エルナン・アール・エンリケスさん、マチュー・エフピノーさんによるエボリューション・ファミリーズ・アンド・バリエーション・オブ・コンスタンツ・フォーミュラ・フォー・アブストラクト・ファンクショナル・ディファレンシャル・イクエーションズ・ウィズ・タイム・ディペンデント・インフィニット・ディレイ、時間依存の無限遅延を持つ抽象関数微分方程式のための新家族と定数変化の公式です。この論文ではバナッハ空間における一時の抽象遅延関数微分方程式を扱っています。特に過去の履歴が時間とともに変化して影響を与えるという時間依存の無限遅延がある複雑なケースに挑んでいます。実はこの分野では標準的な変換を使おうとしても関数が適切な位相空間に収まらずにうまくいかないという高い壁がありました。そこで著者たちは位相空間の公理的な定義をうまく使い、初期条件のための特別なベクトル空間を導入することで方程式を正しく定義することに成功しています。さらにハウスドルフの非コンパクト速度やサドフスキーの不動点定理を駆使して準線形問題における解の存在条件を明らかにしました。拡散プロセスなどの具体的な応用例も示されており、理論だけで終わらせない姿勢が素晴らしいですね。そして最大の成果はダイソン・フィリップス型の級数を用いて新家族を構築し、非正時系に対する定数変化の公式を導き出したことです。時間依存の無限遅延を持つこのクラスの方程式でこのような表現公式が報告されたのは今回が初めてとのことです。非常に困難な数学的ハードルを丁寧な空間の設計で乗り越えた快挙だと言えますね。8本目はアーポラ・ウッカリネンさんとエミール・ロリストさんによるスパースドミネーション・インプリーズ・コンベックスボディ・ドミネーション、スパース支配は凸体支配を意味するです。調和解析の世界ではスカラー値関数の重み付きノルム不等式を導き出すためにスパース支配という非常に強力なツールが使われています。ですがベクトル値関数に拡張して行列の重みを考えようとすると、行列はベクトルの方向によって挙動が変わるため単純なスパース支配では太刀打ちできません。そこで登場したのがスカラーの平均を凸集合に置き換える凸体支配という考え方です。ただこちらは証明するのがかなり難しいことで知られていました。そこで著者たちは標準的なスパース境界があればベクトル値関数への拡張において凸体スパース境界が保証されるかという問題に取り組みました。ここで使われているランダム化のテクニックが実に見事で、独立なベルヌーイ乱数を用いて総線形形式の良い部分をランダム化することでスカラー平均から凸体支配で使われるミンコフスキー内積へと橋渡しをしています。さらに次元への依存性を鋭く制御するためにアウエルバッハ間訳という手法を組み込んでいる点に数学的な執念を感じますね。結果としてスパース支配から凸体スパース支配への一般的な含意が証明され、応用として反復交換子のスパース支配も導かれました。これにより行列重み付き評価への道筋がぐっとシンプルになったはずです。9本目はアナスタシオス・フラグコスさん、ハメド・ムサビさん、アメリア・ストコロサさんによるポリノミアル・アーゴディック・アバレッジズ・アロングショート・インターバルズ、短い区間における多項式エルゴード平均です。この論文では左端が無限大に向かう短い区間における多項式エルゴード平均の点ごとの収束について研究しています。ノルムの収束はすでに分かっていたのですが、点ごとの収束は区間の長さや位置にとても敏感で難しい問題でした。研究チームは ハーディ・リトルウッドの演法や変文評価という強力な道具を組み合わせて攻略しています。特に多項式の次数に応じた特定の区間長において、ほとんど至る所での収束を証明した点は、この分野で初めての成果であり、非常に価値があります。一方で、この結果が限界であることも同時に示しています。ある種の数列では、どんなに開始時間をまばらにしても収束せず、むしろ0と1の間で激しく振動し続けるという、いわゆるスイーピングアウト現象が起こることを突き止めました。面白いのは、線形の平均では収束していたケースでも、多項式になると収束しなくなる点です。これは多項式特有の多周波的な妨げがあるからだそうで、単純な線形モデルでは見えてこない多項式ならではの複雑な挙動が浮き彫りになっていて、非常に興味深い結果でした。10本目は、カイリン・ライさんによる、コモンタイリング・ファンクションズ・ウィズ・スモール・サポート、小さな台を持つ共通タイリング関数、です。この論文は、高次元における複数の格子で共通してタイリングできる関数の研究に取り組んでいます。特に、シュタインハウスのタイリング問題とその一般化に焦点を当てた内容です。これまで、共通タイリング関数の台の直径については、理論的な下限値と実際の構成法で得られる上限値との間に大きな開きがありました。このギャップを埋めることができるかという問いに、著者は真っ向から挑んでいます。著者は、特定の格子の属とそれに対応する皮膚の共通タイリング関数を具体的に構築することで、この問題に答えを出しました。高次元の場合は、低次元のタイリングを積空間へ持ち上げる手法を使い、平面格子の場合は規定行列を慎重に選び、相対格子の性質を利用して畳み込みによって関数を作るという非常に緻密な戦略をとっています。その結果、格子の数が十分であれば、台の直径が格子の数の平方根のオーダーとなる皮膚の共通タイリング関数が存在することを証明しました。これは、先行研究で提示されていた疑問に対する肯定的な回答になります。理論上の限界まで台を小さくして構成できた点に、著者の強い執念を感じますね。11本目は、ビクトール・コラさんとフェルナンド・アドリアン・フェルナンデスとホさんによる、スティール・チュ・ポリノミアル・インターポレーション、スティール・チェス多項式補完、です。この論文では、連続的な解析と離散的な解析を一つの枠組みでまとめ上げるスティールチェス解析を用いて、多項式補完の理論を広げています。普通、補完といえばラグランジュ補完などが有名ですが、スティールチェスの世界では、微分演算子が不連続になると多項式同士を掛け合わせても多項式にならないという、かなり厄介な問題が起こります。代数的な基本定理がそのまま使えないため、どうやって補完多項式の存在と一位性を証明するかという点に、著者の強いこだわりが感じられますね。そこで彼らは、根の定義を2つのタイプに分けるという独創的なアプローチを取り、ボルツァーノの定理やロルの定理を再現することに成功しました。これにより、ラグランジュ補完だけでなく、より柔軟な凸ラグランジュ補完や、公開微分が定義しにくい問題を回避したエルミート補完まで構築しています。さらに、この多項式空間がハール空間であることを証明し、裁量近似の一位性やチェビシェフの等振動定理まで導き出したのは見事です。実数係数のスティールチェス多項式が、その次数以下の根しか持たないことを証明した点が、理論全体の屋台骨となっており、非常に堅実な構成になっています。12本目は、mas.ap からのクロス投稿で、ジリさん、リシンヤンさん、ホハオジャンさんによる、リーモクラシフィケーション 4-2 ディメンショナルダンクルニュートン&グリーンカーネル、二次元のダンクルニュートン角及びグリーン角の BMO 分類、です。この論文では、平面上のダンクルニュートン角とグリーン角が、重み付きユークリッド BMO 空間に属するかどうかを分類しています。 もともとラプラシアンで成り立つ古典的な BMO の評価が微分と共栄を組み合わせたダンクル演算子の世界でも通用するのかという疑問が研究のきっかけになったそうです。興味深いのは得意点の位置によって結果が変わる点です。得意点が普通の場所にあれば対数的な得意性を持つため BMO に属しますが、共栄線の上や原点にある場合は歴上的な増大を見せてしまい、 BMO とは相性が悪いことが分かりました。共栄という幾何学的な制約が解析的な性質にダイレクトに影響しているのが面白いですね。さらにガウス熱閣の評価を用いて BMO の融解性が成り立つ正確な幾何学的条件を導き出しています。またハードイ空間における定理の拡張や領域の平方が共栄線と交わらない場合にのみ相線傾斜像が有解になるという鋭い判定基準も示しました。古典的な調和解析と共栄に基づく特殊な幾何学が見事に結びついた研究といえます。13本目は mas.ap からのクロス投稿でクシシュトフ・ボグダンさん、バルトロミエイ・リダさん、アントニシュ・チュキエビチさんによるクリティカル・フラクショナル・ハーディ・イネクオリティーズ臨界分数字ハーディ不等式です。この論文では一次元のディリクレ形式やソボレフ・ブレグマン形式における分数字ハーディ不等式の臨界性について詳しく研究しています。特に注目したいのがハーディ重みの臨界性という概念です。これは性の測りを持つどのような集合においても重みをこれ以上大きくできないという状態を指します。著者たちはルーブ条件付けという手法を用いて二次形式を重み付き積分として表す規定状態表現を導き出しました。これを使って重みが本当に臨界であるかを証明しています。さらに単に臨界であることを示すだけでなくカーネルの非対称性を定量化する項を加えた改良版のハーディ不等式まで提示しています。またセルバデーバルリノッチ形式という具体的なケースにおいてベータ関数を用いた新しい定数の公式を導き出した点も非常に鮮やかです。実数直線の左側と右側で重みのバランスを調整し片方を減らせばもう片方を増やせるといった議論は直感的でありながら深い洞察に基づいていますね。最後はトーマス・ボズナーさんとフェイウェイさんによるジョイント・モーメンツ・オブ・チャラクタリスティック・ポリノミオルズ・イン・ザ・サーキュラー・ヤコビ・エンセンブル&パインレベ・イクエーションズ円環ヤコビアンサンブルにおける特性多項式の共同モーメントとパンルベ方程式です。この論文では円環ヤコビアンサンブルというランダム行列のモデルにおいて特性多項式とその同関数の共同モーメントが非線形なパンルベ方程式の解と深く結びついていることを明らかにしています。もともとこの分野ではより単純な円環ユニタリアンサンブルでの結果は知られていましたがヤコビアンサンブルでしかも指数が整数ではない場合まで含めて公式化するのは至難の業でした。そこで著者たちはハンケル行列式やリーマンヒルベルト法といった高度な道具を駆使してこれらのモーメントがパンルベ5型のシグマ形式の解で表されることを導き出しました。さらに行列のサイズを大きくした極限ではパンルベ3プライム型の解につながるという結果も得ています。ランダム行列の統計的な性質が物理学や数論でも重要なパンルベ方程式という決定論的な方程式にピタリと一致する様子は快感さえ覚えますね。特に複素パラメータへの拡張によって未解決問題に答えを出した点には執念のようなものを感じます。最終的に任意の回数の同関数を含む共同モーメントをパンルベ3プライム型の超越関数で表現できたことは非常に大きな成果と言えるでしょう。というわけで今回は調和解析や不等式、極大作用素からエルゴード理論、ランダム行列、そして関数空間まで数学の奥深い世界を旅することができました。 知的好奇心を刺激される非常にエキサイティングな時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。